さて皆様、盛り上がってきましたね。はい、大変お待たせいたしました。ここで斉藤ひとりさんから素敵なお話をいただきたいと思います。皆様拍手でお迎えくださいませ。
では始めます。心は傷つかないって話します。心は傷つかないんです。よく言うでしょ、私ちっちゃい時からいろんなことがあって心に傷がついてるんです。でも本当は心は傷つかないんです。初めて聞いたでしょ、ね。私の話はね、過去は変えられるけど未来は変えられないとか、普通の人の言ってることと少し違うんです。その中でもこの話は相当分かりづらいです。心は傷つかない。そうなると今まで私が悩んでたのは何だったんだろうか。皆さんが苦しんでた問題は何だったんだろう。では今から心はなぜ傷つかないかお話しします。拍手してください。人間の心っていうのは、あと信じなくていいんですよ。これ信じるっていう方が無理だと思ってから今まで話さないんですとかね、何かここへ来た時同じ私の波動を感じたんで、この人たちなら大丈夫かなっていうことで人の心、魂というのは実は神様からいただいた分け御霊というものなんです。神様の命をいただいている、それが心の正体なんです。で、神様の分け御霊というのは実は光なんです。私一つが見えませんからね、適当に判断しないで。光です。だから心の正体は光なんです。だから光を傷つけることもできないんです。わかりますか？今光が当たってるからこうやってやっても傷つかないんです、ね。では傷つくって何だろう。いいですか？映写機を想像してください。映写機というのは中に光がありますよね。それがフィルムを通して光になって、フィルムを通して光がフィルムに当たって現実が出てきますよね。いいですか？ここまでちょっと頭の中で覚えててくださいね。例えばですね、30人学級があるとしますね。そこに暴漢が入ってきました。刃も振り回して3人が傷つきました。いいですか？そうすると傷ついた人もそうだけど、残りの27人も心に傷がついたから精神的に完全無しようとか、いや完全無しちゃいけないんじゃないんですよ。この中にカウンセラーの人もいるかもしれないですから、それは必要ですからいいんですよ。ただ私が言いたいのは、残りの人に傷がついたからカウンセリングして直してあげようって言うんだけど、心は傷つかないんです。なぜかというと叱りだから。いいですか？昔のことを考えてください。 昔の人って私たちの親って戦争を乗り越えてきたよね。でそういう人たちいっぱいだけど、こっちの防空壕に行ったから死んじゃったけど、こっちの防空壕で私たち助かったんですっていう人いっぱいいるんです。でそういう人はカウンセリング受けてますか？受けてないんです。ただ私たち運が良かったからで終わりなんです。で昔は例えば子供やなんかも、あの戦国時代ね、あの初陣っつって初めての戦場に行くと、周り中死んじゃってもその人だけ死なないと、お前はすごく運のいい子だから何があっても死なないよ、だからお前は運がいい子なんだよって言われちゃうと、それだけなんです。わかりますよ。だから運がいい子だよ、だから運がいいからお前はこれからも怪我も何もしないよって言うと、あそうなんだと思うんです。ところが戦国時代ならそれで終わりだったのに、今はお前は大変な思いしたからかわいそうだったねとか、なんだろう、心に傷がついてるからとか言われると、ちっちゃいことわかんないから、私は傷ついてんだと思うんだよね。思うんですよ。で、じゃあ傷のついた部分は何ですかっていうと、さっき説明した映写機のフィルム、思いというのがあるんですよ。思いに傷がついてるんですよ。わかります？フィルムに傷がついてるんです。例えば私なんですけど、私は中学校しか出てないんです。この前あの高校のことをハイスクールって言うんですけど、これから私中学でっていうのやめました。中スクールというんですよ。私しました。まあ中スクールはいいんですけど、いいですか？私は中学校しか出てないから、社会出てそんなんじゃないかとか、馬鹿にされるんじゃないかという、思いというフィルムを入れておくと、なぜか社会に出たとき、それが映し出されるんです。そうすると、馬鹿にする人が出てくるんです。でも私は、ただの一回もね、馬鹿にする人間も出てきたことないから、馬鹿にされたこともないんです。わかりますか？普通の人は人生のカメラだと、現実に起きたことが自分に映って心が傷つくと思ってるんです。でも本当は映写機型なんです。だから自分が魂でここに思ってる思いというフィルムを置くんです。それが映し出されたのが社会なんです。だからいろんなことが思いによって映し出されるんです。わかります？だから私は中学出たからバカにされるんじゃないかっていうと、バカにするやつが出てくるんです。そうすると、ああ、やっぱしバカにされたって言って、ここにさらに傷つくんです、フィルムに。そうすると、またそれが映し出されると、またそいつが出てくるんです。で、エンドレスに出てくるんです。わかりますか？ね？だからといってね、いいですか？じゃあ思いだけ変えればいいんだっていう人がいるけれど、それだけじゃないんです。あの例えば思いを変えますよね。思いというフィルムを変えると世の中が変わって見えてくるんです。変わった現実が出てくるんです。すごい分かりづらいでしょ？大丈夫ね、いいかい？自分が思ったものが自分の光で映し出されて、いろんなやつが出てくるんです。ね、嘘みたいだけどそうなんです。ね、そうすると、この世の中って、じゃあ思いを変えればいいんですかと。この世はそうじゃないんです。あの世は思えばいいんです。あの世は活動と思うと活動出てくるんです。 そうめんの世界ですから。ところが今こうね、女性の方、ああ綺麗になりたいな、綺麗になりたい、綺麗になりたいってずっと朝から思ってても、例えば頭が寝癖がついてるとすると寝癖がそのままですよ。綺麗になりたいなって思ったら櫛入れるとかお化粧するとか、わかりますか？赤いセーターが欲しいって言うと出てくるのがあの女なんです。だけど今白いの着てるとすると、赤いドレスが欲しいって言ったら赤いの買うか、これ赤く染めるかしかないんです。で、この世は思いと行動なんです。この星はそういう星なんです。だからこの星では思ってるだけではダメなんです。思ってるとチャンスが来るんです。だから私は中学生で得なんだ、早く飽きるようになりたい、早く先出たい、例えば高校で3年大学で4年、7年間私先走りたかったんです。でマラソンでもさ、7年で先走りたい、走っていってると相当先行っちゃいますよ。もう皆さんが走るときにゴールにいます。だから私はそれが得だと思ってると得なチャンスが来るんです。で、そのチャンスに対して行動すればいいだけなんです。だから思うと必ずチャンスが出てくる。でチャンスが出てきたらそれを掴んでいけばすごく得な人生になって、難しいのなんともないんです。いいですか？知れ由知っていますよね。知れ由知って最下級の弱小さんから来たんですけど、実は畑に持ってないから弱小さんの下だったんです。で、その人が一番最初に望んだことは、侍になりたいけど、侍ってなれないんですいきなり。なれたのは足軽なんです。で、ああ足軽かじゃないんです。足軽の織田家という、大体殿様自体がいつ殺されるか分かんないような、本当にもう会社でいうと潰れかかったようなところの、本当の一番下でしか入れなかった。そこの足軽しかなれなかった。そうすると、あ、足軽になれたらよかった。それでその足軽のチャンスをつかんで一生懸命やると、下っ端の侍になるチャンスがあるんです。で、それをなんだって一番下かじゃなくて、あ、侍になれたら嬉しい嬉しいって言ってると侍大将になるチャンスが来るんです。そうすると今度は大名になるチャンスね。それでその大名になるチャンスが来て、ああよかったって喜んでると天下を取るチャンスが来るんです。いや、無理はしてないんです。何の無理もしてない。よかったよかったと思いながら来たチャンスを掴んでるだけなんです。で、この世は、この世は思いだけではダメなんです。思いってこう思うことね、思うことは大切だけど行動しなきゃいけないんです。この星はそういう星なんですね。冬も変える、で急に冬も変えなくても変えられないでしょ。だから言葉変えない、ね、天国言葉しゃべろうよ。最近幸せを呼ぶ幸せ言葉って言ってもね、ついてるとか感謝してるとかありがとうとかね、あと地獄言葉っていうのに不幸を呼び寄せる不幸言葉だよね。だからね、ついてないとか、不満、愚痴、泣き言とか言ってると、そういうフィルムを入れてるのと同じなの。で、それが映し出される。だから、お釈迦様もね、キリストも何を言いたかったかって、この話だけなの。ただ、昔、映写機とかなかったの。ないから、ああいうすっごい長い説明になっちゃったんだけど、あなたの思いが、この世を映し出すんだよって言いたかっただけなの。ね。だから今は、映写機だって言っても誰だってわかるじゃない。だから心は傷つかないの。で、急にこういう話 ってされるとなかなかほらピンとこないだろうから、どうしたらピンとくるか、いろいろ考えた。会社と、オーナーの役がいて、毎日バカ野郎とかって言われるんだ。それがそのバカ野郎って言葉にすごく傷ついて、もう自分はもう死にたいぐらい傷つくんですけど、じゃあお前バカ野郎って一回言われるために3万円くれることになりましたって言って、そうすると今日は10回目の本だと30万になっちゃって明日何回言われるんだろうって思うよねってことはバカ野郎って傷ついてんじゃなくて自分の思い方で傷ついてるんだよねって。バカ野郎以下で3万円くれるとかないと思うけど、物の考え方ってね、自分がどんどんどんどん怒られた時にこれをね、自分が出世したらやる可能性があるんだ。こんな嫌な思いをいっぱいして自分はやらない人間になっていくんだもん、ね。それからもううちの親父は本当にもうバカバカして私に死ぬふりさせてって子は言ってた。おそこの会社絶対やめんなよ、お前に死ぬふりさせるってことは上は相当抜けてるんだから間違いなくお前に抜けてるからね、もうちょっといてるわ。物って考え方だよね。でここのフィルム一つでどうにでもなるよね。で考え方変えて言う言葉変えると起きる現象が違ってくるの。そしたら行動してください。で行動すれば絶対に幸せになれますよ。これが、心は傷つかないって話です。次の話にいきます。ありがとうはある日通じなくなるって話をします。ありがとうって言うとすごくいい人ですよね。はい、知ってる人。はい。こんなにいっぱいで嬉しいです。ありがとうとでいいことあるよ、あるしいいことなくなります、それはどういうことですかっていうと、世間も神様も人にいいことしてもらったらありがとうって言いますよね。それを言えなかったような人がありがとうって言うようになったら周りも喜ぶし神様も喜ぶよね。だからいいことありますよね。だけど寝てた子供がハイハイしたら親喜びますよね。あ、ハイハイした。でも30過ぎてハイハイしてたらこれは親が喜ぶんだろうか。いいですか。ありがとうっていうのは当たり前なんです。人にいいことされたり、ね、お水持ってきてくれてもありがとうっていうのは当たり前なんです。それってマラソンのゴールに立ったようなもので、ありがとうを言えばいいんだとして人はゴールで寝ちゃってる人と同じなんだよね。これからですよ。これからです。で人生とはありがとうと言われる生き方をすることだ。言えるようになることじゃない。それ言えないより言った方がいいですよ。でも本当は人からねありがとうって言われる生き方なんです。だからさっきのね映写機の話じゃないけれど人にありがとうって言われる生き方しようってフィルム入れるといろんなチャンスが来るんです。で、あの世にいた時、これから地球というところに行ってきます。日本というところに行ってきます。神様と約束することがあります。 そこでありがとうと言われる人生を送っていきます。だからありがとうって言われるにはどうしたらいいかな、お蕎麦屋さんでお蕎麦だと思ってきたらありがとうってこっちも言うけど、通りづらそうだったらちょっと椅子ずらしてあげようとかね、細かいことでいいんです。ありがとうって言われる生き方しよう。で、そのありがとうって言われる生き方しようって思いながら生きれば、それだけでうまくいくんです。ありがとうって言われる人生を送るんだっていう、カチャって上の意味なんです。私ちっちゃい時からどうだったのとか、親がどうだったのとか、隣のおばさんがどうだったのとか、その不意を外してください。もう三番続けてもやってもらわない。それより今から人にありがとうっていう言われる生き方するんだってフィルムをカチンって入れてください。それを傷つくことのない魂という光で映し出してください。そしたらそれだけで幸せになります。幸せじゃない人ってずっとまで幸せじゃないかずっと言ってます。でもその中に人から私はありがとうと言われようとして生きてんだというのが一つもないです。あなたの泣き言聞かされて爽やかにはなれません。